皆さんおはようございます。本日はですね11月3日月曜日でございます。今日の天気は快晴ですね。はい、ちょうどね 1,2,3 土日月と、3連休ということでね、まあ、今日3連休最終日となっておりまして、まあ、私もね仕事が今日が私的には週末という形になって、明日明後日またね、私はお休みと、まあ、そんな状況の中今仕事に出勤し始めていると、今通勤をしている最中ということにございますけれども、今日はですね、ちょっとここ最近というかこの1日2日で変わったこと、買ったものとかね、ちょっとチャレンジしてみたことのお話をねさせていただこうかなと思います。まず一つなんですけれど、もうね購入したのがね10年ぐらい前ですかね、ハリオというねメーカーの土鍋ですね。ご飯を炊くための、土鍋をね10年ぐらい前に購入して使っていたんですね。で使っていたんですけれど、この土鍋の蓋がですねガラスでできてるんですよ。三角錐みたいな円錐みたいな形ですね、をした、ガラスの蓋なんですけれど、これをねうっかりね落として割ってしまったんですよ、洗う時にね。でそこからね使わなくなって、でそのあたりぐらいからね、あの砂糖のご飯のあのパックご飯ですね、これを買うようになって、もう自分でねご飯を炊かなくなったという経緯がありまして、でね最近は、最近って言ってももう 5,6 年ぐらい前からですかね、あそんな前でもないか、 2年ぐらい前か、そうだなそんなもんですかね、自宅でのパックご飯はやめて2年じゃない1年ぐらい前だ、ごめんなさい話コロコロ変わってすみません、自宅ではパックご飯はやめて会社だけパックご飯にしたんですね。で、自宅ではねあの大麦を買って、大麦 100% の麦飯というふうにね、切り替えたんですよ。で切り替えたんですけれど、まあそれで1年ぐらいもう続いてますかね、なんですが 100% 麦飯ってね、まあ正直ね美味しくないんですよね。うん、本当美味しくないんですよ。でいやーどうしたもんかなというのがあるのが1点と、それから、先月かまだね11月入ったばっかですかね、先月の途中からねまたね砂糖のご飯がね値上げされて、私がね砂糖のご飯を買い始めた時はね近所のスーパーでね490何円とかね、あ470何円かな、なんかねとにかく安かったんですよ。で1パックあたり100円んじゃない、2、うん、いいのか100円前後ぐらいだったんですよ。5個パックで470いくらだか480いくらだか、なんかそのぐらいだったんですね、だったんですけれど、まあね、昨今のこの米不足の影響でどんどんどんどん値上がりしていって、今ね710何円だかなってるんですよ、5個パックで。でいやちょっと上がりすぎだろうという状況になってね、だからどうしようかなって考えた時に、これやっぱり自分でね米を炊いて冷凍してね、で会社に持ってってレンジでチンして食べた方が経済的じゃないかっていう風になってきたわけですよ。でスーパーで白米ね、普通の米ですね、新潟産コシヒカリが2キロで2180円とかで売ってたんですね。でそれを見て、あこんなもんで買えるんだと、値上がりしたって言ってもね、まあ1キロ1000円ちょっとね、1190円か、1キロ1090円とかで買えるわけですから、あまあね、誰がどう見たってパックご飯より全然安いよねっていう話になるわけじゃないですか。でじゃあどうしようってなってですね、今度ね、まあその前に私ね土鍋はねもう去年ぐらいに買い替えてるんですよ。この自宅をねパックご飯やめた時にどこだっけな、パール金属かなんかのやつを買い替えたんですよ。買い替えたんですけれども、それがね結構ね使い勝手が悪いんですよね。一回、まあ米とか大麦を入れてね、沸騰するまで、強火で炊きますと。で、強火で炊いて沸騰したら弱火にして、12分弱火でコトコトやりますと。で12分経ったら火を消して15分蒸らしますっていうね。だから2回、最低でも2回こうね、 手を加えなきゃいけないっていうね、まあ、ちょっと面倒くさいんですね。でハリオのやつは、強火で沸騰させます。沸騰するとね、この三角錐のてっぺんに持ち手がついてるんですけど、そこがね穴が開いてるんですね、真ん中のところに。で蒸気がそこから出てくるんですけれど、その沸騰して蒸気が出てくるときに笛みたいにねピーって音が鳴るんですよ。で音が鳴ったら火を消して15分蒸らしておしまい。だから一回きりなんですよ。まあ一番最初火つけた後、その沸騰したら火を消してもう15分経ったらおしまい。だからこっちの方が全然楽じゃないですか。だったんですけど、ガラス蓋を割っちゃって、これを新品で買うと1万円ぐらいするんですよ今。でさすがに高いよねと思ってね。で、思っていたんですが、今 Amazon でね、今日、明日までかセールやってますよね。で見てましたら、ガラス蓋だけで売ってることが分かりまして、それがね3,200〜3,300円ぐらいで売ってたんですよ。でね、一昨日ポチりまして、昨日届いてね。で米も、一昨日買いまして、で早速ね昨日の夜ですね、白米と大麦を半々にして3合炊いたんですよ。で3合炊いて、4等分して、3つは冷凍で1つはその場で食べるっていう感じでね、まあ、昨日の夕食で、食べたんですけれど、やっぱりね 100% 麦飯と違って白米が半分入ると全然味が違いますね。めちゃくちゃ美味しいですね。しかもね、その白米はね、新米ですので、今年取り立てのね、収穫した新米ですから、いやーめちゃくちゃ美味しかったなと思ってね。でもう肉も入れないでヘルシーに、普通に野菜炒めですよ。肉なし野菜炒め、キャベツと白菜とあとピーマン、玉ねぎ入れようかなと思ったんですけど、もう切るのめんどくさかったんでこの3種類だけにしたんですけどね。まあ、これだけでね、あと塩コショウと味の素をちょっと入れてね、炒めただけなんですけれど、で醤油かけて食べるっていうだけなんですが、まあこれがね非常に美味しくてですね、いやーやっぱりこの 100% 麦飯はやっぱりちょっとやりすぎだったんだなっていうのをね、ちょっと反省しなきゃいけないなと、私自身思いました。はいね、いやーやっぱり白米入るとこんなに変わるんだなと思ってね。だから今後ね、まだね、佐藤のご飯が5個パックのやつがね、あと3つ4つぐらいあるんですよ、買ってあるやつがね。でもうそれがなくなったらもう完全にね、この白米と大麦のブレンド米って言えばいいんでしょうかね、50% ずつのブレンド米の冷凍したやつを、まあ、これからね会社の昼食で使おうかななんて思ってますね。まあ、会社にね冷凍庫もあるし電子レンジもありますので、まあまあだからねできることなんですけどね。まあ大手さんだとね、なかなかね大手さん勤務だとそういうのはできないと思うんですよね。社員がね冷凍庫とか電子レンジはあったとしても冷蔵庫冷凍庫はないと思うんですよね会社にね。うん、だからね、しかもね、大企業だとね、いっぱいね従業員もいるから、一人一人みんなそんなの入れさせてくれなんて言ったらね、とんでもない大きな冷蔵庫を用意しなきゃいけなくなっちゃうでしょうから、まあなかなかできないと思うんですけど、うちみたいにねいわゆる零細企業だとね、そういうことがねもう簡単にできちゃいますので、いや非常にねありがたいななんて思っております。それでね、あともう一つお話ししようかと思ったんですけれど、すいません、もうね会社の駐車場にもう目の前まで来ちゃいましたので、帰りにでもね、もう一つのお話をね収録したいなと思います。ということでまた、夜ですね、収録したいと思います。それでは後ほど。はい、皆さんお疲れ様でございます。ようやくね本日のお仕事が終わりました。今日ねすごく天気良かったんですけどね、お昼過ぎぐらいですかね、なんかね急に土砂降りが降ってきましたよね。これ今日うちのね会社の地域でね、市民の日っていうね、なんかお祭りみたいなものがなんかあったらしくてですね、うちのパートさんはなんか、ボランティアでそちらの応援に行ってきますなんて今日お休みされてたんですけれど、多分あの土砂降りで皆さん結構悲惨な目に遭ってたんじゃないのかななんて、感じがしますね。うん、まあなんかね、テントが張ってあるから
まあ日当たりはそんなに気にしてないんですなんておっしゃってましたけど、だからまあ雨が降っても問題なかったんじゃないかなと思うんですが、そちらにねお客さんとして来てる人たちは結構悲惨だったんじゃないのかななんて感じがしますね。はい、それでまあ今朝ねいろいろお話しさせていただきましたが、もう一つの話ということでね、もう一つの話というのがですね、あのスマートフォンの話ですね。私はね、Android スマホを今メインで使ってまして、でこのスマホでね動画を撮った時のお話なんですよ。あの SNS とかでね、まあ、あの例えばピアノとかねシンセサイザーとか、まあ、いろんなねこの音を出してる時のその動画を撮っているものがあるんですけれど、おそらく皆さんっていうか、まあ、私が気になっている人たちっていうのは、あの悪い意味でね気になっている人たちっていうのは、あのきっとねスマホで撮っているんだろうなという感じがするんですね。なんで悪い意味でって言ってるのかと言いますと、音がねすごくちっちゃいんですよ。録音レベルが低いと言えばいいのかな。まあ、多分スマホでねそのマイクをつけてないって言えばいいのかな、スマホ内蔵のマイクでそのまま動画を撮ってるから、まあ、だから音がちっちゃいんだろうなって、感じている部分があって、じゃあ私がスマホで動画撮るときどうしてるかっていうとね、まあ、特に音が必要なときって結構ねやっぱりねあの小さくなってるんですよ実際問題ね。だ相当ねボリュームを大きく出さないとスマホで動画撮ったときってちゃんとねなんだろう、あの一般的にね YouTube とかで、例えば今みたいにね私がポッドキャストで話してるときみたいにボリュームがね当たり前のボリュームの大きさにならないって言えばいいんでしょうかね。パソコンのボリュームをかなり上げないといけない、まあ、例えばスマホでね、アプリを使って SNS とか見てて動画を再生した時に音が小さい動画だとスマホのボリュームを相当上げないといけないっていうね、まあそんな感じなんですよ。でそういう動画ってやっぱりね嫌じゃないですか、ね、自分が聞かせる側の立場になった時にいやそれは嫌だよねって、そんな動画をアップしたくないよねってなりますよね。そこでねそのスマホに外部マイクをつなげて、ね、動画を撮れば音がすごい綺麗にあのちょうどいい、ね、ボリュームで入るんじゃないのかなって、まあ、思うわけじゃないですか、ね。でそれどうやってやったらいいんだろうと思って、で今私が使ってるスマホというのがね、シャオミの、なんだっけレドミノート13 Pro プラスっていうね、なんか非常に長いの、スマートフォンですけれども、これにはねマイク端子がないんですよね。まあもともとそっかスマートフォンってマイク端子なんかないですよね。イヤホン端子が普通通常ついてるのはね、でまあイヤホン端子もついてないんですよ。でまあ USB Type-C になってますから、まあここからやるしかないよねってことになるんですけれど、OTG ケーブルっていうんですか、何の略だか分かんないんですけれど、それを使ってやればあの外部のマイクとかね、要はオーディオインターフェースを接続できるよっていう話が出てきて、なるほど、じゃあスマートフォンでオーディオインターフェースを、接続して、でそのオーディオインターフェースにマイクを使って、まあ、マイクだったりね、まあ、もしくはそのいろんなシンセサイザーとかの音をライン入力でつなげればちゃんとね綺麗に雑音も入らずに音が入るんじゃないのっていうね、まあそういう流れになったわけですよ。で最初ねその OTG ケーブル、を、USB Type-C から USB Type-A にのメスに変換する OTG ケーブルっていうのをね買ったんですね Amazon で。700円台ぐらいですかねで買ったんですけれど、でそれで接続してみました。で何度やってもダメなんですよ。でそのオーディオインターフェース何使ったかっていうと、タスカムのなんだっけなミニスタジオパーソナルっていうね、もう今販売してるのかな、なんか安いねオーディオインターフェース昔買ったんですね。でそれを使ってみたんですけどダメで、 でね、もしかしたら OTG ケーブルを使っても そもそものオーディオインターフェースが、ね、スマートフォンに対応してなきゃダメなんじゃないのっていうふうに思ったわけですよ、私は。でそこで、Zoom のライブトラック L6、 これ持ってますからね。でこれ調べてみたら、まあ、Android スマホにも対応してるというふうに書いてあったので、あ、これならいけるだろうと思ってやってみたんですけど、やっぱりね、動画を撮りながらこうね、マイクを使ってこうやるんですけれど、どうもこの L6 から入っている音じゃないなという感じなんですよ。でなんでダメなんだろうって思って、よくよくスマートフォンの設定を見てみたら、あのカメラアプリにはね、音声入力のその切り替えとかそういうのは特にないんですね。でなんだろうと思って Android の OS の方の設定でいろいろ見てみたら、OTG ケーブルっていうか OTG のオンオフのなんか切り替えのところがあって、でそれをオンにしなきゃいけないっていうことが分かったんです。こんな設定あったのかと思って、でそれをオンにして、で OTG ケーブルつないで、やってみたら、あ、やっとできたとでそこまで答えが出るのに何時間かかったんだろうっていう、まあそんな感じだったんですけどね。まあ途中ね、一回やめてご飯食べてなんていう感じでやっていたので、まあね、ちょっと何時間かかっちゃったんですけども、まあそれでね、まあなんとかこのスマートフォンから USB-C ケーブル、 OTG に対応したケーブルでつないで、それを Zoom の L6 につなげて、でそこに L6 にアーカーゲイの C510 っていうね、ヘッドセット型の、コンデンサーマイクを持ってますので、それをねさらにつなげて、でそれでまあ私が喋って動画でちゃんと音声がきれいに入ってるか、ね、ボリュームがねちゃんとした大きさで入ってるかっていうね、試してみたらできたと。ですのでまあライブしライブトラック L6 ですね、まあこれね、まあご存知の通りね、 LINE 入力他いっぱいありますからね、ですからこれにシンセサイザーの LINE アウトを接続していけばね、綺麗な、まあ綺麗なって言い方変なんですけどね、まあ環境音とかが入らず、ボリュームもね、こっちの思った通りの大きさのねボリュームで、まあ動画が一発で撮れると、まあそういうことになるわけですよね。でミラーレスカメラを持ってるんだから、まあそれでやればいいんじゃないのって話になるんですけれど、例えばね 7,8 分とかね、まあ10分ぐらいの動画を撮るのであれば、まあ確かにねミラーレスカメラね、使って撮った方がいいかなとは思うんですけれどもね、30秒とか1分弱ですよね、の動画を撮るのに、わざわざミラーレスカメラで撮って、撮った動画データをパソコンに、ね、移行して、でそれを編集ソフトで、ね、またいじってっていうことを考えると、いやそれめんどくさいよねってなるじゃないですかね。それであればもうスマホで一発で撮って、そのままスマホからね SNS とかにでアップロードできれば一番簡単じゃないですか。 YouTube に動画をアップするのであれば、おそらくSNS ではなく、SNS じゃないよ、スマートフォンじゃなくてね、ミラーレスカメラでやった方が、逆にそっちの方がね、いろんな意味で編集とかがあるから楽でいいんですけれどね、30秒1分弱、まあ下手するとね十数秒とかの動画を撮るのに、ミラーレスで撮ってそれ編集して、それをパソコンから SNS でアップするっていうのはね、まあ正直かったるいなと思ったわけですよね。まあ一番いいのはね、ワイヤレスが本当は一番いいんですけれどね、だから今使ってる DJI マイク2、これがねワイヤレスで対応、確かねBluetoothかなんかでスマホと接続できたはずなんですよ。で、この、何でしたっけ、DJI マイク2にはマイク端子がついてますので、まあ、これを使ってやれば音声の入力はできるかと思うんですが、おそら くモノラルになってしまうのではないかなと思うんですよね。うん、多分ですよ。ねえ、だからモノラルになっちゃったら意味がないので、あのシンセサイザーの音がね、意味がないですから、まあ私の声だけでしたら DJI マイク2をスマートフォンにあの Bluetooth で、ペアリングして使って、で今みたいにやればいいんですけどね。うん、声だけだったらね。ただそうすると一回これで Bluetooth で設定しちゃうと、例えば今みたいにね、車の中でポッドキャスト収録するってなった時に困るのが、スマホの方にね、音声をこう Bluetooth でね認識しちゃって、スマホに音声を送っちゃってて、あの収録がうまくできてないなんてなっちゃっても困るし、その都度なんか Bluetooth で切るのも正直ちょっとめんどくさいなっていう部分があって、まあできればスマホではこの今使ってるね、あの DJI マイク2を認識させたくないなっていうのは正直あります。だからもしそれでやるのであれば、何でしたっけ、DJI マイク2の、あの受信機ですね、受信機と送信機のセットで私買ってますから、受信機の方からこのスマホの方に行くようにしたいんですけれども、そうするとあれか、マイク端子がないとダメなんですもんね。だから結局ダメなんだ。うん、そうだ、ダメですねってオチになっちゃうんですよね。うん、なかなか難しいですね。まあそんなわけで、まあもう一つの話というのはね、まああのスマホで動画を撮る時のその音声をね、あのボリュームラインを大きくして、ちゃんとね聞こえる動画にするための、まあ作業をやってましたという、まあそんなお話でございました。はい、そんなわけで、ようやくね1週間の仕事が終わったので、ちょっと明日明後日ゆっくりしたいななんて思っております。それではまた。